コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、4月も第2週に入りまして、だいぶ春めいてきたニューヨークでございます。日本ではちょうど入学のシーズンかと思いますが、春になると何か新しいことを始めたくなる時期でもありますよね。そんなシーズンに第97回ニューヨークコリンゴラジオでは、何でも始められそうなパーフェクトなゲストをお呼びしております。そんな本日のゲストはドリームメーカーの中澤俊彦さんです。
こんにちは、ドリームメーカーの中澤俊彦です。よろしくお願いします。
あんまですね、
ドリームメーカーですから。
ドリームメーカーですから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。トッさん、
はい、
今ニューヨークでドリームメーカーなんですけど、もうちょっと詳しく、ドリームメーカーってなんやねんっていう感じなんですけど、
え、
何やってるんですか。
それだけで分からない
。分からない、分からない。
夢を叶える仕事です。
お、夢を叶えるのは自分の夢を叶えるってことですか、それとも
自分の夢もそうですし、うん、人の夢もそうですね。
私の夢も叶えてくださいよ、ぜひとも。
この放送で叶えられる。
あ、さすが、来たよ、来た来た、ぜひお願いします。
今日はありがとうございました。
まだ終わりかい。いやいやいや、でも正直ドリームメーカーでお金稼げるんですか、
はい、いや、ドリームをメイクすればそれに付随してお金って回ってくるんじゃないかなと思ってます。
そうそう、ちょっとそんなこと本当にあるんですか。
それを証明したいと思ってます。
お、じゃあちょっと詳しく聞いていきますよ。
はい。
ぶっちゃけニューヨークに来た、
はい、
理由は何ですか。
ニューヨークに来た理由は、
理由というかきっかけとか、うん、そんな感じ。
ダンスをしに来ました。
ダンサーじゃないですか。じゃあ、
いや、ダンサーはみんなダンサーですから。
あ、ダンサー多いもんね。
いや、というか、もう手を、うん、例えばですよ、
はい、
ご飯食べてますよね。
ええ、
ご飯食べるときに箸持ちますよね。
持ちます。
箸を持つまでの動きありますよね。
うん、
それもダンスなんです。
わからない、わからない、わからない。え、
伝わらない。
伝わらない。
見えない、見えないかな。
見えない、見えない。
みんな見えないのかな。
見えない、見えない、見えてない、見えてない。
想像してください、皆さん。
はい。
あ、そうそうしてますね。
ご飯ね、
ご飯食べるときに、うん、最初箸持ってないですよね。
持ってない、持ってない。
箸はお茶碗の横に置いてありますよね。
お茶碗の置いてある。
右利きであれば右手でその箸を持ちますよね。
持つ持つ。
はい、そこ。
あ、ここ、
その手、
この手、
それがダンスです。
これがダンス。
はい、なのでダンスはみんなの中にあるんです。
さすがドリームメーカーやね。ここ今ちょっとズキッときた。
半分ちょっと適当なんですけど。
適当か、今ズキってきたのは
何、はい、あ、ズキってきたのは何でしょう、
ね、動き。
そうです、本当そうです。
じゃあみんなダンサーなんだ。
みんなダンサーだと思いますけどね、本当に。
あ、
それを意識するかしないかだけじゃないですか。箸までの取り方もジグザグに行くのか直角に行くのか早くゆっくり行くのかっていう動きを体で表現してるっていうのが、まあ、ダンスだと思ってますから。
あ、じゃあ日常生活の動き全部ダンス？
いや、そうですよ、意識してれば。
これ持ってませんよね。なんか、なんか話作ってませんよ、ね、
作って、今作ってます。
え、作ってるんかい。
あ、今っていうか別に今この即興ですよね、
うん、
あの話して思ったことを言ってます。
へ
ー、まあ、ダンスに関してはやっぱり普段から考えてるんで、うん、そういう風に思うよということを、まあ、今伝えてる。
じゃあ自分のこう、なんですか、職業はって聞かれた時にダンサーっていう感じじゃないんだ、
は
い、
ね、最近はまたダンサーに戻したんです。
戻ったんだ。
いや、ずっとですね、
はい、
あの日本に帰る時は特にドリームメーカーって言ってるんですけど、うん、
はいはい、
あのね、やっぱり分かってもらえないことが多い。
あ、
正直言うと、
あのね、特に日本は分かりづらいと思う。私もすぐにね、はい、ストレートに感じてあげられなかったんですけど、
はい、
そうね、
そう、そういった意味では僕が折れます、う
ん、折れてくれてるんだ、
はい、
まあ、ほら、特に日本なんてこう理論的とかに考えたら、
はい、
ドリームメーカーって職業じゃねえだろってなっちゃうのよね、きっと。
そうですね、やってることはでもそういうことをみんなやってるんですけどね。
そうね、
はい、
へえ。じゃあちょっと話ずれましたけど、
はい、
そのニューヨークに来るっていうきっかけは
ダンスです。
だ、そうだそうだ、それダンスだったのよね。そのダンス、ダンスも大学から始めたそうじゃないですか。
はい、そうなんです。
普通ダンスってもうすごい、もう英才教育みたいな、
はい、
遅くともティーネイジャーから始めたりするじゃないですか、うん、
はい、
もっとほら小さい頃とか、
はい、
大学からダンス始めたって結構遅咲きじゃないですか。
あのそうですね、プロフェッショナルダンサーとしてやる人の中では遅い方だと思います
ねえ、
はい、
それって何、ダンスでニューヨークに行こうと思っちゃった、
はい、思っちゃいました。
でも大学卒業してちゃんと就職してたじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、社会人やってましたよね。
社会人
3年くらいやってましたよね。
なんで知ってるんですか。
まあ調べますよ、もちろん。ドリームメーカーのことですが、特に調べました、調べ上げましたよ。
怖いな
もちろんですよ。えそれで、
はい、
そうです。3年間社会人やってて、
うどんを売ってて、
うどん売ってたんだ。それもダンスよね、もちろん。
そうですよ、
もちろんダンスよ。
でもその時はダンスと感じられなかったです。
あおーおーおーおー、なるほど。
それはもうね、手を動かすことしか考えられなかったです。うどんをトントントントントン。
じゃあもうパッションとかなしだ。
もう手だけの動きですね。もう手無感情です。
無感情で打ってたんだ。
無感情で打っちゃってた時期が長かったですね。
3年ぐらい打ったんでしょ。
手打ちで打ってました。
わあ、それでなんで、
はい、
その無感情な手を動かすのをやめたんですか。
無感情を手を動かすの、やっぱりいろいろ体調も悪くなっちゃったりとか、あとは大学でダンスをしてたのも、いやもうみんなが就職するから私も就職しようということで、とりあえず就活して、で一番最初に受かった企業に入ったんですよね。
流れって言っちゃったんですね。
まさにそうです。
わー、で
それで入って半年ぐらいで辞めようと思ってたんですけど、
うんうんうん、
でもなかなかやっぱ辞めれないじゃないですか。
辞められないよ、はい、分かる分かる。
あの社員副店長、まあ、店長となってアルバイトさんを雇ったりしてくると、うんうん、もう自分がいないと、まあ、回らないですよね。なのでいろんな責任感も出てきちゃう、てか責任感がある方ではあるんですよ、
うんうんうんうん、
そういった意味でいやここではちょっとやめられないなとか、
うんうんうんうん、
そういうのがやっぱり重なって3年間経ちまして、しかしやっぱりダンスがやりたいと次第に思ってくるようになって、うん、まあ、意を決して言いましたよ。
ご主人どこでしたっけ。
出身は新潟です。
新潟、
はい、
でじゃあダンスのために、はい、なんでニューヨーク選んだんですか。
ニューヨーク、うん、いやそれはもう皆さん知っての通りですよ。
やっぱり世界で一番本場なの。ニューヨーク
本場でもあると思うんですけど、うん、やっぱりこう NYC って逆になんで来たんですか。
あ、私はね、はい、フラッと旅をしてたらドーンってなったの。もう分かんないよねそんな、うん、ねこれ、
うん、もう一回ですか。
もう一回いいよね。
もう一回行きたい。
すいません、私全然パーソナリティの役になってない。いやあのフラッと旅行に来て、
はい、
同じだよ。
やっぱそれなんですね。
そういや衝撃、なんで理由がなかった。あそれか、
衝撃ですかね。
なんかニューヨークにここに住まなきゃって思っちゃったのよ。
なるほど。
別にニューヨーク好きでもなくて、はい、ニューヨークに来たこともないし、
はい、
自分で選んだわけじゃなくて旅行会社の人が、
うん、
一人旅だったらニューヨークがいいんじゃないのみたいな、
はい、
でニューヨークに来たらここに住みますって決意、
うん、思ったんですね、
うん、でも確かに理由ってないな。ドーンしかない。
いやでも同じなんですよ僕も、うん、僕それまで海外も行ったことなくて、うん、飛行機も乗ったことなかったんですよ25歳まで。
うん、
で飛行機乗るのも怖くて、まあ、乗れなかったのもあったりとか、うんまあ、大学は東京だったんで、うんまあ、新潟から別にねあのバスとかでも行けるし、
うんうんうん、
今飛行機乗る必要ないじゃないですか。
ないないない。
ずっと地上で安心してたんですけど、うん、やっぱその中でやっぱテレビを見るわけ、テレビは見るじゃないですかね日本でも、うん、でやっぱりその中で、ま
あ、
ニューヨークってよく出るんですよ。
出るね。タイムズスクエア
とか、ね、タイムズスクエアとか、
うん
まあ、一番僕が印象深いのはあのブルックリンブリッジの橋の、
はいはいはいはい、
あのダンボっていうね、
はいはいはい、
ブルックリン側から見るマンハッタンの景色、
はいはいはいはい、
あとポストカードとかにもよくなってますよね。
なってる
そうあの景色を見た時に、はい、かっこいいなっていう衝撃です。ドーン。
あ、ドーン一緒だよね。
ドーン。
あ、そう。それでニューヨークにした。
そうです。
だってでも飛行機乗るの怖かったんでしょ。
めちゃくちゃ怖いです。
でもそれも振り切って、
でも乗ったことなんかないからまだ怖いっていう段階でもないんですよ。
あ
正直。
あ、はいはいはいはいはい。
ただ怖かったですね。
あ、一発目怖かった。
今も怖いですけど、今もあんま得意じゃないんですけど。
え、でも日本とアメリカ行き来してるじゃないですか今。
行き来して
る。ドリームメーカー今大
ドリーミーメーカーをね、うん、あのそうです、行き来してますけど、うん、そこだけちょっと、
あ、飛行機だけ未だに
ちょっと嫌ですね、離陸と着陸が。
あ、離陸と着陸が、
はい、
じゃあそれでニューヨーク、
はい、
でもじゃあダンスを目的でニューヨークに来たわけじゃないですか。
まあ、一応そうですね、あのビザがあるので、
はいはいはいはい、
学生ビザというビザ、
初めは学生ビザで、
はい、はい、
ダンス留学みたいな形で、
まあ、そうですね、はい、
来たんですよね、
はい、
どうでしたよ。
何がですか。
いや、ニューヨークよ、もう NYC よ、もちろん。
そう、 NYC
どうでした。
いや、 NYC でしたよ。
やっぱ違った。
NYC ですね。
東京とかと比べ物にならない。
いや、わ、比べるのもよくわかんないんですけど、まあ、とりあえず匂ったっていうのがありますかね。
え、
匂
ったってどういうこと。
いや、空港にいたら匂うじゃないですか。
空港、
空港のサブウェイ乗った時とか。
ああ、はいはいはいはい。
なんか今でも匂いますけど。
匂う、
匂う、あの匂い、なんかあれがね、こう決していい匂いじゃないんですけど、
もちろん、
ただ、うん、ただなんかこう、まあ、ニューヨークっぽいなっていう感じの匂いないですか。あの、なんかちょっと
生臭い
かったり、汗とかそんなようなものが、
はい、
あの地下鉄の中にいろいろ、いろんなもの混ざってるんですよね、あの匂いって。っていう感じがしました。
すごい感想ね、聞いてる人、なんかニューヨーク行きたくないなみたいな。
いや、なんかそのね、生臭いっていうか、なんていうのかな、泥臭いっていうか、憧れてたのけれども、うん、でも実際全部あのビルだけじゃないわけじゃないですか。
はいはい、もっと生々しいから。
まあそうですね、うん、そんなような印象の方が強かったですね。
へ、
観光とか別にあんまり興味なかったんで、
うんうんうん、
とりあえずもう僕はダンスをやりに、うんうん、ダンスで何かをしたいという気持ちしかなかったので、
うんうん、
まああまりこう、まあ、今ではもういろんなね、観光名所っていうか、まあ友達来た時行ってますけど、その当時は別に公園で練習して、まあ、学校始まったら学校行っての生活だったんで、
うん、
はい、
でダンサーとしてじゃあそこで留学してって、
はい、
こう技術とかを上げていくわけですよね。
そうですね、はい。
でもぶっちゃけ、
はい、
こうダンサーで留学できて、
はい、
めちゃくちゃすごいダンサーもたくさんいるじゃないですか。
そうですね。
その中で潰れちゃう子とかもいっぱいいるでしょう、
はい、
いっぱいいるでしょうというか、で挫折しちゃう子とか、
はい、
帰っちゃう子とかね、帰国しちゃう子とか、
まあ、そうですね。
乗り切った。
いや、まあ、乗り切ったというか、ただいる、
ただいる、
まあ、ただいることも難しい、
待ちよね、こう、
うん、のはあるかもしれないですけどね、
うんうんうん、
はい。
でも転機が訪れましたよね。
何ですか、天気って。
天気が訪れちゃったじゃないですか。ニューヨークに来たのが2010年でしたっけ。
はい。
で、頑張って頑張ってダンスの腕を上げて2013年天気が訪れたじゃないですか。
なんでしょうね、
またまた。
何だったっけな。
私 この時別のダンスね、
はい、
あのパートナーダンス私もやってたんで、
はい、
噂はお耳に届いてましたよ。アポロシアターアマチュアナイト2年連続優勝。その時私はお会いは知ったことなかったんですけど、名前っていうか、
はい、
なんか都市みたいな、
はい、
お顔とかもよく分かんなかったんですけど、
声です、
ビデオ失礼ね、ね、初対面なんですけどね、
私
ビデオと、そう、ビデオとかでは見ましたよ、アマチュアナイト。
ありがとうございます。
あれ、日本人の人結構初めて。
何ですか。
日本人が優勝したのって
初めてではないですね。
うーん、
はい、何人か知ってますし、僕も日本にいる時に日本人の方が優勝してるビデオを見たのも一つニューヨーク来たきっかけではあります。
ああ、はいはいはい。でこの優勝は結構なんか、はい、ほらステップアップになったりとか、なんか人生変わった。
いやね、そんな甘くないんです
よ。甘くないんだ。なんだこれはもうこれでジャンプアップかと思った。
いや、その日はね、
うん、
まあ、お客さん1500人ぐらいいますから、ポロシアターは、
うんうんうん、
で一番ですよね、
うんうん、
わーって言われて、
わーって言われた、
で楽屋というか、まあ、あるんですよ後ろにね、
うんうんうん、
出てて、
うん、
その入り口立ったら、わー、あの人だっつって、
うん、
金の衣装着てたあの子だみたいな、
うんうんうん、
写真撮って、
うん、
言われますよその日は、
はい、
で帰るじゃないですか、
うん、
家に。
有名人ね、ちょっとしたね、
その2時間、
うん、
家帰って次の日、
うん、
別に何も、
あ、何も、
何もない。
雑え。
雑え。
ああ。でもほら、 2年続けて優勝してるじゃないですか。また翌年も優勝しちゃったじゃないですか。そうしたらもう、
そうそうそうそう、翌年ね、2014年に優勝したんです、うん、
優勝してたしてた、はい、
でその日、うん、また1500人のお客さんを
来た来た、
うわーって喜んでもらって一番になりました、うん、
なったなった。
楽屋を出ますよね、うん、アポロシアターの前に立ちます、
立ちます、
わー、あの子だ、うん、あの金の以上の人だ、
うんうんうん、
うわー、握手して握手して、うんうん、写真写真撮って
写真撮って撮って、
家帰りますよね、
うん、帰る、
寝ますよね、
寝る寝る、
いつもの日常が待ってるんですよ、次の日には。
それだけ、
雑誌
雑誌、あ、これ何なんこれで何かなったんじゃないの。
いや、それではね、何もならないですね。
え、知名度上がったとか。
だって知名度上がったって言っても、うん、言っても1500人のお客さんが、うん、まあ知ってもらったかもしれないですけど、うん、で誰が覚えてるかっていう話と、うん、あとはね、1500人全員に伝わったとしても、まあ1500人ですからね。まあ YouTube とかあの上がってるんで見てもらえたらいいかもしれないんですけど、うん、まあ、それを見てくれてる人がまた何の印象を覚えて、それが何かの仕事につながるとか、ゼロではないですけど、うん、まあ、それだけで何かっていうのはまあないですね。要はそれをどうやって生かすかっていうことはすごく大事ですけど。
でもほら、レジュメに書けるとか。
レジュメには書けますけど、別に書かなくてもいいじゃないですか。
ドリームメーカー結構厳しいんじゃないですか。
いや、ドリームを叶えるのはね、そんな簡単なことじゃないんです。
へー、嘘、なんか2年連続優勝したから、はい、これでノリノリでなんか偉いことになってったのかと思って。
行きたい、ノリノリで行きたいですよね。
え、だってほらアマチュアナイトの他にもあのフォックステレビのダンス番組、
はい、
あの So You Think You Can Dance ですね、
はい、
それで1万5000人の中からトップ100人選ばれてるじゃないですか。うわー、1万5000人よ。
そうですね、全米の各地でやったオーディションがあるんですけど、うん、5都市で、うんうん、でファイナルオーディションがラスベガスであって、
うん、
でラスベガスに行けるのがその、まあ、1% ですね。
その 1% 入った、
1万5000人中の 1% がラスベガスに行けるんですけど、うん、まあ、そこは行ったんですよ。
行った、ラスベガス、
ラスベガスのね、そう、プラネットハリウッドっていうホテルの地下にね、うん、劇場があるんですよね、
うんうんうん、
そこであの受けましたね、またファイナルオーディションをね。
わー、行ってるじゃない。
いや、行きましたよ、それは、うん、それもね、オンエアもされましたし、うん、全米放送ですから。
全米放送、
全米だけじゃなくて、その、うん、そういう選挙権ダンスっていうのは他の国でも、うん、まあ、あの日程をずらして放映されるんで、
うんうんうん、
他の国の人からもね、連絡くれたこともあったんですよ。
おー、いやー、来てる来てる。
そう、
だって日本でも放送されてるんですね。
そう、日本でもね、そう、他の局で、うん、あの、まあ、かなり遅れてると思うんですけど、
はいはいはいはいはい、
放映されたらしいですね、うんうんうん、はい、
で、
まあ、1週間ごとなんですよ、そのテレビが、うん、なんで、まあ、5月だったかな、5月に放送されて、うんうん、まあ、5月のその週放送されましたと、
うん、
あ、出てきました、うん、あ、テレビの人、あ、あの金ピカの人がまあ出てる、
うんうんうん、
うわ、あれ、この人見たことあるなって、
うん、
あ、テレビで見た人が Facebook とかで連絡くれて、あ、出てるじゃんみたいな、
うんうん、
あ、すごいすごいって、まあ友達とか言ってくれて、うん、あ、そうなんだよって言って、で、まあその週、うん、街を歩いてるとね、うん、声かけられる。
おお、ついに掴んだ、
ついに来たか、
ついに来た来た、
これなのかなと思って、うん、
これだな、
あ、あの、そういう選挙委員会に出てた人が、うん、みたいな、うん、あ、握手してください、握手してください、
うん、
うわ、あ、じゃあ何だったらサインも、うん、セルフィー、写真撮ってくださいと言われましたよ、
うん、
1週間、
1週間、
次の週また次のシリーズ始まったら、もう誰が覚えてんねんと。
厳しい、
本当に。もう
だって
誰が覚えてんねん。
ほら、アマチュアナイトもそうだし、
はい、
その番組の 1% だけが決勝に残れる、
はい、
それに残るの一般の人が残れるわけじゃないでしょ。一般っていうか、
はい、まあ、全員じゃないですか、
ね、全員じゃないじゃないですか、
1% ですから。
で、めちゃくちゃ練習もして、
まあまあそうですね、はい、自分なりに。
で、雑然
雑然でもね、1週間持ったから。
あ、1週間持ったから、
これはね、すごいことですよ。
1週間持った、
間違いないと。だって一晩です
から、ね、一晩、あ、
一晩って2時間ですか、ショー終わった後の家に帰るまで。でも電車乗ったら誰も分かんないから、電車乗るまでです、 30分ですね。30分の栄光。
あ、でもこれは1週間。
これは1週間、その次のシリーズが始まるというか。
次のシリーズが始まったら、
もう、あの、誰やねんと。
まあ、ダンスの世界も厳しいな。なんとなく想像はつくんですけど、
はい、
もうちょっと頑張れないとか、
はい、
挫折しちゃい、やめちゃおうかなとか思ったことは？
やめちゃおうかなって思ったことはね、あんまりないかもしれないですね。
うん、
うん、
ないんだ。
そうですね。
え、じゃあ何が、はい、そうこうキープゴーイングというか、
はい、
引き続き頑張らせるんですか？
う
ん、
ダンスはね、もうやめないんですよ、僕一生。
あ、一生やめないんだ。
はい。
あ、まあ、でもダンスは一生できるもんね。
一生できるし、箸取る時もダンスですから。
あ、そうだ、それもダンスだから、
はい、
みんなダンサーってことを忘れてるだけであって。そうね、一生かダンス。
ダンス、まあ、他の競技もいろんなものもそうだと思うんですけど、
はいはい、
このダンスという表現もアートではそうですよね、うん、見る人によって評価が変わるじゃないですか。
そうだ。
そうなんで、今の年齢、まあ、ニューヨーク来た2010年、
うん、
で例えば今から30年40年後、
うん、
まあ、80歳になって、
うん、
もしこの同じ動きをできてた時に、
うん、
どう思うかってなった時に、
うん、
自分は全く成長してないわけですよ。同じ動きしかできてないから。でもそれお客さんどう思うかって言ったら、もうすごいですよね。そのブレイクスルーポイントというか、そのポイントを超えるんですよね、お客さんが。ある一定の年齢とかで、
うん、
あ、この年齢でこれだけやるんだって。で例えば40、50、60歳になって同じことできた時に、
はいはい
はい、自分は何も変わってないかもしれないですけど、周りの評価とか見方が変わるじゃないですか。
はあ、
そうか。たとえ仮にあのキレとかは当然落ちると思うんですよ、
うんうんうん、
それなりに、
うんうんうんうん、
ただそれで、まあ、辞める理由にはならないっていうのはありますね。
へ
え。そうそう、ダンスに関しては。
でも、
はい、
あのトシさんのダンスめちゃくちゃ激しいじゃないですか、はい、あれちょっと厳しいでしょ。還暦とかだったら無理でしょ。
還暦でね、いや無理じゃないと思うんですけどね。
だって足とか首に絡めてたじゃないの、あれ。
あ、でもあれヨガやってる人だとできますよ。
あ、そっか。
あのご年配の方でも多分。
あ、そう。でも、はい、私
はい、
インタビューの質問で聞こうと思ってたのになんか返されちゃった感じよ。
何がですか？
あのほら、ダンサーは、はい、ダンサーの寿命があるでしょみたいなこと聞こうかと思ったのよ、
はい、
だってほらオリンピック選手とかだって、
はい、
野球選手だって、
はい、
スポーツ選手だってやっぱりある程度の年齢が来たら、
そうですね、
体力の限界ですみたいな引退とか出てくるじゃないですか、チラチラチラっと。
塩の富士山みたいなね、
うん、うん、そう、それを聞こうと思ったけど覆されちゃったね、いきなりね。
いや、覆してはないですけども。
いや、あの、
そう思ってるだけです。
え、じゃあ永遠に70、はい、80でも、
まあそうですね、
今のこの動きって、
今のこの動きか、もしくは変わるかもしれないですけどね。当然何かしらの形は変わるかもしれないですけど、まあ踊ることはやめないかな。踊りって何でもコラボレーションできるじゃないですか、あのアートじゃなくても、
はいはいはい、
一般の生活でも。例えばね、あ、僕は日本でよく学校に訪問したりするんですけど、まあ大体校長先生とかいますよね、
うん、
あのステージありますよね、
はい、いつ
全校長会とかで、
はいはいはいはい、
であの校長先生が朝の全校集会、朝のめちゃくちゃ眠い時に、
はい、
暑い、例えば夏ですよ、
うん、
あ、もう夏休み前めちゃくちゃ暑い体育館で、
うんうんうん、
喋りますよね。まあ面白い話かどうかはまた別として、
うんうん、
まあ、そこでね、面白い話もいいんですけど、まあ、踊ってみちゃったらまた違うじゃないですか。例えば
踊られちゃったらね、
夏の暑い時でも子供たちって食いつくと思うんですよね。
食いつくね、
うん、いやいや校長先生何してんですか
なるほどね、それあるね。
そして夢を目指せとか言って、また夏休みの後にみんな笑顔でまた会えることを楽しみにしてます、ちょっとダダダンみたいな、ちょっと踊り出したら
ダダダンって、
あの面白い、
面白い
と思うんですよ。
わ、いいじゃないですか、その、
例えばね、まあ、学校だったらそうですけど、うん、それは別にどの会社であっても、
はいはいはい、
人前で話したりとかするときにね、
うんうんうん、
そういった体の動きっていうのは絶対あるんで、何とでもコラボレーションできるっていうのは、まあ、ダンスってすごいものですよね。
歌とかも歌ってたらしいじゃないですか。
歌とかも、うん、そうなんです。
ダンスでブロードウェイって感じ？
いや、まあ
ミュージカル？
ブロードウェイというか、僕はあの クラシックしかやってないんで歌は、うん、だからオペラとか。
オペラなんだ。じゃあ演劇みたいな感じ？
演劇なのかな、まあ、僕はアクティングは習ったことがないんで。
へえ、オペラダンスみたいな感じ。
本当はやりたかったんですけどね。
オペラダンスってないですよね、発表してる。
オペラヒップホップダンス、
わ、
発表会ではねやったんですよ、なんかちょこちょこ、
うん、
ただやっぱりね奥が深いんですよ、まあ、ご存知の通りオペラというものが、1年2年でまあ頑張りましたけど、
うん、
これはなかなか時間がかかるというのは思って。
へえ。
だから趣味のレベルで続けるならいいんですけど、うん、まあ、それ以上に昇華させるのがちょっとまだ時間かかるなって思った時に、ダンスはまずやめないし、うん、となった時にもう一つ話、公演とかそっちの方もちょっと勉強したいなと思って。
へ
え。やめてはないんですけどね、歌も。ただ、うん、あの以前よりは続けてはないですね。
うん。え、公演とかされ、日本に行って公演とかしてるんですよね。
そうです。
何の話してるんですか？ドリームメーカー？
そうですね。あの、まあ、夢についての話の中での延長上で、うん、まあ、英語だったり、
うんうん、
まあ、海外のこととか。
ああ、じゃあ海外生活とかそういうことも。
そうですね。はい。まあ、ニューヨークの紹介とかもそうかもしれないんですけど。
うん、え、それはそういう話を紹介しながら、はい、日本にいる人にこう、海外に出てこいよみたいな呼びかけ？
呼びかけはあんましたくないんですけど、うん、そう思ってもらえたら嬉しいかなって思うんですけど、僕は自分の今の生活とこれまで感じてきたこと、うんうん、ニューヨークに来て僕がすごく嬉しかったこと、変わったことっていうのを紹介してるだけなんで、
うんうん、
だから別にそれにどう思わおうが、そこから
は
僕の範疇じゃないけど、まあ何かね興味持って海外、ニューヨークダンスとか、
うんうん、
まあ英語もそうですけど興味持ってもらえたら嬉しいかなとは思いますけど。
へえ。え、その公演で今、はい、自分がニューヨークに来てすごい変わったこと、良かったことを話してる。え、ちなみに何ですか？ここでちょろっと言ってくださいよ。
ニューヨークに来て良かったなって思うことですか？うん、いや、いっぱいありますよね。
お、ありすぎて。
何ですか、堀村さん。
ちょっと、いや、振られちゃった
よ。疲れたら振るっていう。
本当だよ、今。
いや、ちょっといっぱい話しちゃったから。
あー、
ここカットかな。
自由だなみたいな。
ああ、
自由。あ、ほら、周りのこと考えなくて済むじゃないですか。
はいはいはい。
なんか日本だと、
はい、
あの世間体とかね、建前とか、
はい、
あの周りの人はこうだから、こう動かなきゃとか、うん、そういう厄介なことはなくて、
はい、
いいな。その代わり野放しになっちゃいますけどね、こっちだと。ちょっと、うん、あの、そういうのがないから、
はい、
好き勝手に切ったら、あれもうこんな年、あ、あれみたいな。
なるほど。はい。
まあでも、あの、自由に、気楽に生きれるかな、みたいな。しがらみがあんまりない。
そうですね。ニューヨークに来てよかったことは、まあ、いろいろ当然あるんですけど、
うんうん、
まあ僕、社会人してから来たので、うん、まあ、子供できたわけじゃないんで、
うん、
25歳の時に来たんですよ、
うん、
で25歳の時にダンスの夢を追いかけてくる、
うん
うん、海外でしかもニューヨークでってなって、多分日本だったらね心配される方もねかなり多いと思うんですよ。
はいはいはいはい。
いや何やってんだと。
あ、そうね、私もあの28できたから。
あ、そうなんですね。
何しに行くんだって心配、みんな全員が心配されてました。
そうですね、うん、多分多くの人はそういう感情になるんだろうと思うんですけど、僕もそれは来た時はね当然不安もあったんです、
うんうんうん、
しかも学生ビザ1年だったんで、
はいはい、
1年で帰る予定できたんですよ、
うんうんうん、
なのでまあある意味気軽な気持ちだけど1年は挑戦したいという気持ちで来て、時にやっぱりでも夢を追ったりとか、うん、まあ私はダンス何かしたいと思った時に周りがですね非常に応援をしてくれるんです。
そうだね、
うん、否定はしないですね、僕たちの夢に対して。
こっちはね、
はい、
あ、そうだ、
ダンスやってんのすごいね、見せてよとか、
うんうんうんうん、
やっぱりね、あのアーティストとか、うんうん、やっぱり尊敬っていう目で見てくれるのはすごく感じる、う
んうんうん、その通りだ。
そう、だからそれってやっぱり自分はこれでいいんだって自分でも思えるじゃないですか、自然と、
うんうんうんうん、
周りがでもねみんないや何やってんだとか、お前あの結婚しないんだとか、
うんうんうんうん、
お前なんか家族とか、うん、いろんなことを言われちゃったら、うん、やっぱりどうしたって内部に自分を強く持っててもね、
うんうん、そう うだ、なんかちょっとシンクロするんですけど、はい、私も最初に来たビザは1年半だったの、
はい、
1年半だけ思い切ってすごいことするぞみたいな勢いだったの、
はい、
でも周りがみんなそうだったのよ。
なるほど。
やることに関して私、はい、音楽やったことないのにバンド入ったのよ、
は
い、ダンスやったことないのにダンス始めたの
よ。あ、そうなんですね。
みんなに褒められてね、そんなことになっちゃったから帰れなくなっちゃったのよ、
うん、そうなんですよね。
誰も否定しないのよね。
そうですね。する数は、まあ、すごく少ないんじゃないかなと、
うん、
まあ、ある意味それは人のことはあんまり我関せずで、
あ、うんうんうん、
っていうこう気持ちもあるかもしれないんですけど、だからいいか悪いかは自分の取りようなんですけどね。少なくとも僕はそういう風に感じたので、自分がやってることは、まあ、正しいか分かんないですけど、うん、間違ってないんじゃないかなという印象を今でも受けてます。
これいい話ですね。今来ましたね。
え、来ました。
またツキンと来ました。ダーンって来ましたよ。
あ、本当ですか。
うん、よかったよかったわこれ。
30% ぐらい適当だったこと
です。あ、それは内緒にしておきます。
大丈夫です。
大丈夫です。それで聞かなきゃいけないことがありましてね。
はい。
観光バスツアーザライド。
はい。
これもやってますよね。
ザライド、はい。
あの日本人唯一のストリートダンサー。
はい。
これまだやってるんですよね。
やってます。今日もやってから来ました。
あ、お疲れ様でございます。
ありがとうございます。
これ、あのパフォーマーになるの結構大変みたいじゃないですか。
そうですね。基本的にはね、パフォーマーはねオーディションないんですよ。
な、え、オーディションないの？
応募してないんですよあんまり。
そう、どうやってゲットしたんですか？
僕はこのザライドという仕事をする前に、うん、他の仕事をした時に、はい、まあマンハッタンを走ってるじゃないですか、あのバスがね。
はいはいはい。で、あれを見、ストリート側にガラスがあって全員乗客がストリートを見ながら動くバスもね、はい、
そうです、
うんうん、
それを見た時にですね、うん、もしここで踊れたら、うん、これってまさにニューヨークで踊ってるなって感覚になるんだろうなって思ったんですよ。
まあそうよね、ニューヨークのど真ん中でストリートでいきなり踊り出すからね。
はい、いろいろやっぱり劇場の中で踊ってるともうどこがどこか分かんなくなるっていう感覚、要
は
そのお客さんと我々だけど、
はいはいはいはい、
これ別に日本もニューヨークもあんま変わらないんじゃないか、中にいたら、
うんうんうんうん、
だけど、まあ、僕が踊ってる箇所も何箇所かあるんですけど、あのザライドで、
うんうん、
でまあ、僕今メインで踊ってるのはグランドセントラルの駅の近くの外なんですけど、ここの外で踊ってるってもうまさに、まあ、ニューヨーク、そしてマンハッタンですよね、
うん、
僕がニューヨークに来る前にテレビで見てたあの光景の中で踊ってる絵を考えた時に、あ、これはかっこいいなって思ったんですよね、
うんうんうん、
で、あ、これやってみたいと、
うん、
でウェブサイト見て、
はいはい、
まあ、ホームページとか YouTube とか見たらどんなダンスしてるのかなって、まあ、見れるじゃないですか、
うんうん、
なんとなく見て、
はい、
あ、なるほどなと、
はいはい、
こういうブレイクダンスというジャンルなんですよ、僕のスポットは、
はいはいはいはい、
まあ、でもとりあえずちょっと応募してないけどメールしてみたんです、
うん、
そしたらまあ返信来たんですよね、うん、結構時間経ってから、
うん、
まあ、一度あのこの時にオーディション何人かでやるからこの場所に来てっていう、でそれは個別に呼ばれてるんで何人が受けてるかって僕も分かんないんですけど、その時は4人ぐらいいたのかな、
うん、
で1人ずつ部屋に入って、まあ、僕は自分のパフォーマンス3分間踊って、
うん、
で、まあ、自分のステータスですよね、
うん、
を話して、
うん、
で、まあ、じゃあまた何、かあったら連絡すると、
はい、
いうことから半年待って連絡が来てっていう感じなんですよ。
へえ、じゃあ自分で掴みに行ったんだ。
あれに関してはそうですね、あれはやりたいなと思って。
へえ、で別に特に募集があってそれを見てるんじゃなくてやりたいなと思って。
そうですね、募集なかったからまあ半年ぐらい待ったんですよ。結局そのスポットがね、あくまでまあいらないじゃないですか、多分何かしらの事情でね誰かが辞めたんだろうなという印象ですけど。
でその、まあ、面接というかオーディションの あと半年くらい後くらいに連絡が来て、
はいはい、
ついにライドのパフォーマーになった。
そうですね、はい。
どうでしたよ、思い描いてたものが実際にあったわけじゃないですか。
まあ
現実して、ね、オラドリームメーカーメイクしちゃったよ。
まあそうですね、あの本当にとりあえず僕がやれる全力で踊りました、うん、僕が始めたのは12月だったんでちょうどクリスマスのシーズンで、
寒い
寒いし、うん、 あのバスも一番多い時期なんですよ、うんうん、パフォーマンスも1日20回とかあのやるんで、うん、だから一番大変な時期だけど、うん、まあ、やりたかったことだし、うん、あの本当に道端で、まあ、雪の日も雨の日もとはまさにこのことなんですけどやって、
わ、
そうですね、だからそういった意味では、まあ、夢というかやってることに自信を持ってやれている。今はねもう4年目かな、
うんうんうん、
なってますから、うん、当然その時の感情とは全く同じとは言えないけど、まあ嫌な感情でやってることはないですね。
へ
え、自分のやってることを自信を持って誰かに言えるっていうのが多分そういうことなんだろうなと思いますけど、はい、
何言
って面白くないこと言ってたから、
いやいやいやいや、よかったよ、今感動しちゃったよ、また来たと
言
って、
また来た、
うん、取ってきた、
ありがとうございますもう言えないんで、
絶対もう言えないんだ、
もう絶対言えないから、
残念みたい、
同じことは絶対言えないから、
さすが感情で生きてるな、
本当そうですよ、同じです、
あ、そう、
はい、
よ、じゃあ次、
はい、
ニューヨークエンタメの会オーガナイザーですね、
ありがとうございます。
わ、なんでこのまたこういう会を作ろうと、いつ作ったんですか、
2015年ですね。
おお、はい。え、ライドで働いたのも
はね、2014年の12月です。
あ、はいはい。あ、そうかそうか。
はい。
で、ニューヨークエンタメの会は2015年に。
そうですね。
エンタメの会というのは、
はい、
こうアーティストとか、
はい、
ダンサーとか、
はい、
そういう人、あの、エンターテインメントで活躍する人たちが集まってみたいな。
そうですね。
あの、交流会みたいな。
まあ交流会
みたいな感じですよね。
毎回ゲストを一人呼んで、うん、その方のお話を。まあ、してもらって、
うんうん、
その前後は、まあ、それぞれ交流して、うんうん、意見交換だったり、まあ、情報交換するという場の提供ですね。
それはまたなんでまたそのこういう会を作ろうみたいな、ま
あ、最初はね言われたんですよね、こういう会やってみないって。
あ、誰かに勧められたんですね、
はい、勧められて、いやでもな、やったことないし、まずそれよりも自分でいっぱいいっぱいじゃないですか、言ったって、それまだライドも割と始めたばっかりだったし、日本にも今毎年帰ってた時期でもあったんで、うん、何よりやっぱりこれ難しいバランスなんですけど、日本人としてアーティストとして世界で挑戦しようと思った時に、
うん、
同じアジア人ってね、うん、どうしたってスポットを限られるんですよね。
あ、はいはいはい、
あのそれはミュージカルの世界だけでもなくて、まあ、多分どの会社でもそうだと思うんですよ、ゼロではないと思うんですよね、
はいはいはいはい、
しかも移民じゃないですか、
はいはいはいはい、
ってなった時に、うん、やっぱりね有利には働かない場面も多いんですよね、
うん、はいはいはい、
その中でやっぱりまず自分が立たなきゃいけない一人で、
うん、
ってなった時に人のことをサポートするっていうのはね、うん、ある意味いいことなんですけど、うん、自分の首を絞めかねないんですよね。
そうだね、うん、
自分の居場所をなくしてしまうかもしれない。
そうだよ、
はい、
うんうん、
しかも同じ業種の人を集めようって言ってますから、
うんうんうんうん、うん、
情報っていうのはね、やっぱ一番大切なものですから、それを共有するっていうのは、
うん、
自分が今まで得てきた、
うん、
頑張って人にも会って聞いてきたことを簡単にさらって言ってしまうのは、
うんうんうん
うん、なんかねすごく葛藤はありました。それを最初にやることに関して
正直やね、うんうんうんうん、
そうだと思うんですけどね。
でもそう、そう言われてみればそうだ、
はい、
なんかほらね、こういう会をするんだよ、なんかみんなと協力して頑張っていきたかったからと言えるけど、
はい、
そういうことよね。
最初はそう思ってましたね、
うん、でも開いたじゃないですか、結局立ち上げたじゃないですか。
そう、なんか最初の何回かはそういう気持ちでやってたんですよ。
あ、ぶっちゃけ最初の回は
最初とか、まあ、最初僕がゲストだったんで、うん、僕が話して
自分自身がね、
はい、
でもそうよね、こう自分で培ってきたものを本当に共有しちゃうのは、
はい、
さらっとね。
そうなんです、まあ、他業種ならいいんですけど、
うん、
同じね、
はいはいはい、
同じスポットを争うかもしれない、まあ、
ライバル
ですよね、
うんうんうん、
に話すっていうのが、まあ、抵抗がゼロではなかったんですけど、
うん、
まあ、やっていくうちに、
うん、うん、
要は自分に自信がないからそういうことになっちゃうんだろうなっていうのはすごく思って、で、まあ、もう自分の居場所は僕はもう譲る気ないっていうか、
うん、
僕はこの場所っていうのは自分で確立したと思ってるし、別に誰か僕以上の人が来たら、
うん、
その人に全然譲ってもいいと思ってる、
うんうんうん、
っていうのは僕は他の場所も見つけられると思うんですよ、
うんうんうん、
なので、うん、 そういった意味で少しずつ僕の考えも変わってきて、うん、何よりもね、うん、その日本人がとかいう考えがチミチミしすぎてね、
うん、
なんかみみちいなと思ったんですよね。
お、
日本人だからとか、うん、日本人コミュニティの中でとかい もう発想が、うん、それはニューヨークに来たのに変わらんじゃんみたいな、
はいはいはいはいはい、
どっちかってよりも、うん、日本人個でやるよりも日本人として全体で盛り上げた方がいいんじゃないかっていう考え方にも変わってきてます。
は
あ。だから僕が発信できる情報、例えばビザでもそうですよね、
うん、
あのダンスのオーディションでもそうですよね、うん、そういう情報をどんどん発信してって、うん、そういったのどんどん活躍していく人が増えることが、うんうん、まあ日本人全体として世界で活躍できる人が増えることっていうのは、
うん、
そっちの方が、まあ、
逆にね、
いいんじゃないかなって最近は特に思って。
すごい。じゃあ今そういう気持ちでやってるんだ、
は
い、
そうですね。ニューヨークエンタメの会に関しては、うん、もうかなりシフトチェンジしてるし、やっぱり本当いろんな人にむしろ来なきゃ損だよって思ってます。
来なきゃ損。じゃあビジネス PR。
ビジネス PR ね。
ビジネス PR
告知ですね。
告知告知
告知のために来たんですよ。
告知、そうだ、ここを
見てい
かないと。
みんなね、うん、テレビとかみんな告知のために来てますからね。
そうですよね。だからスポンサー入ってないからどんどん告知しちゃって、
告知、まあそんなないですけどね、うん、
あのほらでもイベント続々と待ってるんですよね。
そうですね、4月であれば、うん、4月の11日に、
うん、
先ほど言ったニューヨークエンタメの会、
お、3日後になりますねこれ。
そうですね、
うん、そうですね、
はい、ニューヨークエンタメの会が行われます、
うん、おう、ゲストは
、うん、ダンサーのアキコ徳岡さんという方です。
はいはいはいはい。じゃあ彼女のそういうお話を聞けるってことですね。
そうです。
でその後に交流会みたいな形であ
ります。
あるんですね。
はい。
じゃあトシさんにも会えると。
僕に会えるんですよ、うん、皆さんどうですか。
これは来ないとね。
絶対来た方がいいですね。
あ、本当、はい、見逃せない。
はい、そうです、
うんうん、
絶対に。毎回そうですけど、正直言って
毎回ね、
毎回そうです。毎回その気持ちでやってますから。
あ、うん、これ聞かなかったら損だったなみたいなね。
これ聞かなかったらそうですし、我々という人に出会わないのもすごい損です。
はいはいはい、
はいはい、ちなみに皆さん、ニューヨークの隣のニュージャージー州で4月の14日に、
うん、
お昼の12時から、うん、パフォーマンスがあります。
お、それ土曜日日曜日
日曜日です。
日曜日、
はい、
パフォーマンス、あ、じゃあダンス見れちゃうんだ。
見れます。
うわー、
14です。
うんうんうん、14。
ちなみに13日は、その前日は、うん、ワシントン DC ですね。
わ、旅人飛んでるね。
飛んでます。
うんうんうん、うん、
そこで、僕がいます、
うん、おー、で、パフォーマンス
多分します。
あ、多分なんだ。
今、To be announced ということで。
あ、ほうほうほうほう、
はい、ただ、ワシントン DC に4月の13日、
うん、
僕がいます。
おー、これ行かないとね。
僕がいます。
はい、うざいくらいに言っとかないと。そうそう、魅力発信。
14日もニュージャージーに僕がいます。
いわー、いるね。
大体います。
わ
ー。4月の27日と28日に、
うん、
僕はボストンにいます。
うわー、ボストンも。
ボストンコモンという公園のどこかにいます。
で、どこかなんだ。
公園でパフォーマンスする予定です。
あ、え、それはなんかイベントの一環とか。
イベントです。ボストンジャパンフェスティバル。
わー、はいはいはい。もうじゃあボストンの人も。
ボストンの人も会います。
あ、じゃあもう仕事大忙しじゃないですか。
いやいやいや、全然全然、
まだまだ。
はい、本日の放送はここまで。かなり濃厚で激しい人生を歩んでこられたトシさんですが、次回はドリームメーカーでエンターテイナーとしてのトシさんの魅力発信術や将来の野望、世界を目指すアーティストたちの支援や将来の子供たちの夢の応援などなど、自分が幸せになるために人を幸せにする中澤マジックをズバッと伺ってありますので、来週も乞うご期待。それでは今週はこの辺で。 See you next week! バイバイ!